鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい、ということで8回目でございます。毎回毎回何回目ですって言うとそのうちきっと、
そのうち
そうだからあんまり言わないようにしようって思今思いましたけど、
あの10ぐらいまでだったらね数えられるけどね。
そうですよ、もう ね124回目ですとか言い出したら大丈夫かなってるのかなって心配になりますが、まあ多分合ってるんですね、今回は、で前々回に、その生きるってことは意識することであるっていう、
お釈迦様の認識か、認識すること、
なんか外にあるものを認識することっていうのがまず生きることだっていうね、まあ、それはもともとお釈迦様が言ってた、
あのね、生きることっていうか生きているとはっていうことなんだよね、その辺ってさ難しくない？私時々あのほら緩和ケア病棟っていうところにいるから、
あの要はもう終末医療の現場ってことですよね、もう余命いくばくもない方がいらっしゃる場所、
患者さんっていうかその方からね、入院されてる方からお聞きすることがあるんだけど、もうこんなになっちゃって何もできないし食べられないし寝ているだけだし生きててもしょうがないんだよ、こんなのは生きているってことにならないからね、もう早くお迎えが来た方がいいなんて言葉を聞くんだけど、その時に生きてらっしゃるわけですよ、もちろん、心臓も動いてれば呼吸もしてる、でもその方にとったらもう生きているとは言えないんだっていう状態だっていうのはそうなんだろうなっていうのがひしひしと伝わってくるわけ、となるとじゃあ人間が生きているってどういうことなんだろうなって、そういう切り口いっぱいあるんじゃないかなと思って、
定義というかその人にとっての生きている、
そうだからあれだよ、医療的に言ったら、ガス交換ができてます、ね、ガス交換ができてます、まあ、脳波が動いてます、心臓が鼓動を打ってますって、この3つが揃ってたらみたいな言い方するけどさ、でもじゃ あの呼吸は機械でしてますと、出し息の出し入れ機械でしてます、心臓もサポートしてますと、でもご本人としてはもう何も言えないし、何も食べれないし、もちろん立つこともできないし、ただただここに寝てらっしゃるだけなんですよっていう状態になった時に、自分だったらどう？それでも俺は生きてるって感じ？
それはもう意識も意識はある、
あるかどうかわかんないけど発信はできない。
いやー僕の場合だったらどこかな、やっぱり今の僕だったら他者と関われないとなると生きてるっていう感じはしなくなっちゃうかもしれないかなとか、
それは本当人それぞれだからいいんだよ、要は発信できない、人と関われない、だったら生きている意味っていうのを、生きてるってことには自分としてはなりません、じゃあさっき言ったみたいな状態にものすごく大事な人、自分にとって、ね、ものすごく愛してる人がそういう状態になったら同じように言える？もし大事な人だったら、いやたとえ何も言わなくてもこの物体として会ってほしい、彼は生きてるよ、彼女は生きてるよって言いたくならない？
そうですね、だから俗に言う脳死の状態とか、意識戻らないでずっといる、でも生かされてるったらいいか、で状態の時にいやもういいですよって言わないですよね、普通の感覚では。
だってね、コンタクト取れないし、あのもう死んだも同然ですからなんてとても言わないじゃん、でも自分のことだとそれができないならもう生きててもしょうがないかな、生きてるうちにはならないって言えちゃったりするわけよ、だからさ、と本当のところ人が生きているっていうのはどういうことなんだろうなって、
あの本当に一つの答えはないと思うんですけど、自分がどうこうっていう前に、例えばさっきおっしゃった自分大事な人が、要はあのなんて言うんでしょう、タンパク質の塊として代謝をしています、生命体として保ってます、なんだけど意識はないっていう時に、なんでそこでいやもういいですよってならないかって言ったら、他者の命に対してはね、なんか例えば自分の勝手なイメージとかを押し付けて、 中身も含めて命として捉えてるから、うん、その中身がいつかふっと戻ってくんじゃないかって期待も込めて、うん、もういいですとは言えないとかもあるし、あとやっぱりその物理的な姿形にも、
うん、
なんかただの物体ではない何かを、もう常に自分が宿してるんだなっていうふうに思ってて、
うんうんうん、
当事者だったらいやもういいよって早く死にたいって言うかもしれないけど、
うん、
周りは確かにそういうところは言えないよなって。
そう。
だから亡骸もね、
うん、
こと切れてから、
うん、
亡骸のことも大事に扱って、
そうだね、
ちゃんとリスペクトを持ってね、うん、あの、うん、納棺してっていうところがあるわけじゃないですか。それ人間だけですよね。
うん、確かに、うん、だからさ、まあそうやって考えていくと、どういうふうに人が生きているとはっていうのを捉えればいいんだろうなって、まあ答えないよね、確かにね、うん、でそのところにお釈迦様は人間が生きているとは認識することであるというふうにこう話をしたわけ、
うんうん、
だから認識するっていうのは特に別にさ大きな仕事しなくても、あ今日はいい天気だなとか、うん、花が咲いてるなとかさ風が吹いてるなとか認識してるじゃない、うん、でもそれだけであなたは生きているということだよっていうわけよ、うん、でもっと言うとさっきみたいに、いやもう機械が体中についてコミュニケーション取れないんですよってなったとするじゃない、うんうん、でもその人の体って外の気温が熱くなると汗をかいたりするわけよ、
うん、
それはさ暑いということをちゃんと認識して体、自分の体を冷やそうと思ってさ、細胞レベルかもしれないけど、うん、汗をかくわけじゃない、
うんうんうん、
でもそれを見たら認識してるってことなわけよ。
あ、その反応することも認識してる、
うん、そういうこと、そういうこと、うん、
結局認識ってなんだっていうことにもなっちゃいますよね。
まあ確かにそうなのよ。でね、だからかつて2500年前はそれでなるほど認識してることを認識することが生きているということなんだってよかったんだけど、うん、今 AI よ、
ね、
前に立つと認識して熱測ってくれるじゃん、
うん、でもあれが生きてるのか、
生きてるのかみたいな、
ね、
そう、
まあ、だからその前もこの話したかもしれないけど、認識するっていう心とか神経とか脳の動きっていうのも、
うん、
まあ、ある意味物理的な作用でもあると捉えたら、
うん、
なんかパッキリとね分けられない感じもするんですよね、
うん、
でなんて言うんでしょう、マトリックスって映画があったんですけど、
あったね、
あれって、
うん、
あ、ご覧になりました？
チラッとしか見てない、
1個目しか見てないもの、うん、そんなに深く見てないんですけど、うん、でも1個目で面白いなと思ったのは、人間がみんなねこうチューブにつながれて生きてるんですよ。で、コンピューターに飼われてるわけですよ。エネルギー源として栄養を口から入れられて、
うん、
で細胞をちゃんと健やかに保たれて、その発生する体温をコンピューターシステムのエネルギー源に変えてっていうシステムに、人間がいっぱいカプセルにもうずらーっとこう閉じ込められて、ただ培養液の中で生きてるんですよ。でも脳にちゃんとコンピューターがそれぞれの現実世界の人格を与えて、
うん、
そのバーチャルの世界で社会を営ませてるんですよ。すごい映画だなと思ったんですけど、でもこれって生きてるって言えるんだろうかって思ったら、確かに彼らもその中で自分で脳でね、体は本当は培養液なんか使ってんだけど、
うん、
脳の認識としてはその世界の中で、
あれこれ
考えて動いて友達と会ってやってるっていう映画なんですよね、
うん、
それ見た時に分かんなくなって、生きてるってこれも生きてるは生きてるよな、体は私ちゃんと生きてるし、脳は脳で認識してるし、
うん、
となるとそれでも違和感を覚えるっていうことは、
うん、
まあ、現代人である自分が、
うん、
要はそのただ認識してるっていうことじゃなくて、
うん、
脳が認識して体が動いてっていうところの、それがなるべく同じ場所にいるというか、なんて言ったらいいのかな、脳が命令して体も一緒についてって、脳もその場所に行ってまた反応してってことができないと、僕の感覚で生きてるって言わないんだろうな、
うん、でもさ、きっとそのカプセルにさ培養されてる人たちでは自分が動いてると思ってるわけでしょ。
そうなんですよ、
脳の中で。だって
そうい
うバーチャルを見ててさ、実際に今言ったみたいなさ、自分の考えと体が連動してるっていうふうに思ってるわけでしょ。
思ってるんですよ、思わされてるんですけどね。
え、うちらもそうだったりしてね。
いや、だからそういう発想の映画じゃないですか。そうなのかも、みたいな。で、実際に僕、子供の頃思ったことありますもん。だから全部これ見てるの幻影で、うまく言えないけど、脳が見てる映像であってとか思ったりすることもあるし、実際そういう映画あるんですよ。また映画になっちゃうと、なんだっけ。 ジム・キャリーの映画で、自分以外は実は全員エキストラで、その人の人生を脇役をみんな演じてるんですよ。で、その街には所々にこうカメラがあって、その主役の一挙手一投足を実はテレビ番組として他の下界の人が見て楽しんでるんですよ。っていうタイトル、後で調べれば分かるんですけど、ジム・キャリー主演の映画があったんですよ。それ見たときに確かにそういうのもあるよなと。だって自分が見てないところでは、
わかんないもんね。
その役を演じてないかもしれない。
そうだよ。
みおゆさんと今話してますけど、これ僕みおゆさんと別れて、僕はもうすっかりもう、ああ、今日も自分のヒューガ大好き役終わったわ、つって楽屋でくつろいでるかもしれないのを見れないわけですから。知らぬが仏って言いますけど、見えなかったらないんですから。
本当だよ、そうだよ、本当そうだよね。
そういう意味で人間が見れる認識できるって、本当にごく狭い範囲。
全くその通りだよ。そう。だからね、お釈迦様ももう一個言ってる。自分が見たもの、感じたものだけを信じろって。
はあ。
要するに聞いたこと、あの人さ、こうこうこうだったんだってよっていうふうに言うと、うちら信じちゃうじゃない。そんな人だったんだ、みたいな。でも見てないじゃん。だから絶対そんなの信じちゃダメだよって。自分で見たもの、感じたものだけを信じなさいって。だ今のさ、その、私たちが認識できる範囲なんて本当に極小だよねっていうところにつながるよね。でもその極小だけなんだよ、信じられるのは本当は。
その、自分の中で勝手に想像で広げてしまったりとか、あと他人の噂話というか、そういうのも影響されちゃったりとかあって、でもそういうことって大体不幸になりますよね。
大体不幸よ。
ね。
大体不幸。それ、そう。で、仮に、この収録が終わったら、まあ他のところに行ってさ、全然違う人になってたとしてもだよ。なってたとしても、私が見てる第三はこれなんだから、これを信じればいいんだよ。他で何をしてようが。
なるほどね。
私には関係ないんだよ。
なんか知らぬが仏って言葉の、本当の意味ってその辺にあるのかな、ちょっと最近思うんですよ。
そうだね。知らぬが仏ってなんかこう、へへへみたいなさ、ちょっとこう、ちょいと、なんか悪口的なというか感じるけど、そうじゃなくて、もしかしたら、もっとこう、深いのかもね。
そう。自分が見えるものだけを知りなさいって意味なのかなと、ちょっと最近思いますよね。知らないものはないのと一緒だからって。
そう。
誹謗中傷とかね、いろいろ噂話とか。
本当そう。だから自分が見てないし、聞いてないし、関わってもいないことに振り回されてさ、ってバカバカしいじゃない？あの人こうだったんだよとかさ、あそこすごく美味しいんだよとかさ、いろんな噂入ってくるけど、見てないし聞いてないし、何もしてないのに、悔しい、あっちで食べた方が良かったわ、あっちの方が美味しかったんだって、なんて、なんか、もったいないだけだよね。
だから、SNS で疲れちゃう人ってそういうことなんだと思うんですよね。
そこだよ。
みんな SNS でね、まあもちろんね、まるっきり嘘ではないけども、本当にごく上積みだけをね、切り取って見てて、あの人いいなとか、私あれば良かったわとかっていうことによってね、だんだん自分の精神衛生的な面が良くなくなっていくっていうのは、やっぱあるなと思うし、僕、確かね、岡田敏夫さんの動画かなんかで聞きかじった話なんですけど、人間の、あの、ホモサピエンスって我々族、一族ですよね。でも、いわゆるこう、人類っていうものは他にもいっぱい本当はいたんですよ。ホモ、ネアンデルタールとか、
聞いたことある。
ホモエレクトルスとか、いろいろいたらしいですよね。ちょっと間違ってたらお恥ずかしいんですけど、いっぱいいて。で、その中で、まあだから要は、
猿から
進化したものの中の、そう、ホモサピエンスだけが他を滅ぼしていったんですよね。みんないろんな人類がいたんですよ。
なぜ残れたの？
残れたのが、やっぱりホモサピエンスっていうのが、例えば、他の類人猿というか、霊長類の方が、体はでかかったりとか、2メートル近くあったりして、力も強くて、1対1なら勝てないっていう族も結構いたんだけど、そいつらをなんで滅ぼせたかっていうと、チームプレイができるようになったからと。で、チームプレイするために言葉が生まれて、で、言葉が生まれると、やっぱ、社会が生まれるんですよね。で、噂話とかもできるようになるんですよ。で、噂話ってめちゃめちゃ高度な言語の使い方らしいんですよ。今目の前にリンゴがありますよねじゃなくて、なんかあそこのリンゴ美味しいらしいぜみたいな。目の前にないものも言えるようになるっていうのが、それはすごいことだったんですって。だから、あいつすごく強くて向こうの村でなんかライバルのやつを倒したらしいぜ。あいつすげえよ。あいつの元に集まったらみんな、一つになれるぜ、うおーって言って、まあそういう、まあ噂話だけじゃないと思うけど、いろんな、 言語による人間関係もそうだし、うん、なんか一つになれるってそこでもあったのかもしれないけど、うん、それで他の人類を駆逐してたっていうんですよね。
そうなんだ。
でも、
う
ん、だからこそ生きづらいとか不幸になる面も、不幸っていうか、
その良さが
目の前に見えてないものまで入ってきてしまう、う
ん、そうだね。で、だからそれがいい方向に行けばいいけど、良くない方向に行った時には、うん、諸刃の刃だったんだ。
そうなんです。
ホモサピエンスの持つこの能力は。
そうなんですよ。
だ
からここがね、なんかもう進化のまさに妙というか、
本当だね。
前回妙っていう感じの話でしたじゃないですか。妙、どういう意味でしたっけ妙って。
耐えなるって意味だと思ってたけど、でも珍妙の妙でもあるからね。
だからポジティブでもネガティブでもあるみたいな印象があるんですけど、まあ、耐えなるってことはいっぱいあるってことなんですけど。
豊かなとかそんなイメージを持ってたけど。
でも、ね、それこそ言語、言語獲得して、お互いのね、まあ、なんでしょう。情報伝達とかはスムーズになったのかもしれないけど、でも今の現代で、なんかそのせいで人の言葉で傷ついたり、自分の頭の中でそのネガティブな言葉を反響させて、一人で傷ついたりっていうことは、やっぱ起きがちなので、ただただ、目の前のものを見るっていかに難しいか、いや、難しいって言っちゃいけないですね。なんか難しいってあんま言わないようにしようと思ってた。
いいね。いいね。そうだね。難しいって言っちゃうと終われたもんね。
そう。うん、交渉事とかしてても、うん、ここいかがですか？いやー、ちょっとそれ難しいですね。って言うと、難しいけどなんとかなるんかいってやっぱ思っちゃうじゃないですか。いや、ダメですって言ってくれていいのにっていう。自分も言いがちだから、ちょっとやめようと思ってるんですが、その、なんて言うんでしょう。難しいっていうよりも、なるべくね、ただただ、ありのまま受け止めるってことを、に近づけたらいいなとはやっぱ思います、ね、
確かにそうだよ。だからやっぱ塩梅だろうね、
うん、うん。
だからそういうせっかく他のさ方々をなぎ倒して生き残れたという能力は確かにすごい。見てないこともそうなんだって、そのことによって多分知識量とか疑似経験値みたいなものがむちゃくちゃ増えたんだと思うんだよね。だからそれはいい。でもそのことによって自分が苦しむようでは意味がないから、うん、だからそうなった時には見たものだけ聞いたものだけ自分がこう触ったものだけを信じるっていうところ原点に戻るっていうか、
うんうん、
だからどっちも持ってて本当いい塩梅にすればいいんじゃない、
うん
うん、
それこそね使い分けという概念を知るというか、
そうそう
そうそう、知るってやっぱそういうとこですよね、
うん、確かに。
今この話聞いてちょっとでもね、まあ、別にそんなにいつも言ってるようにこれで何か人生変わったなんて人が出るとは全然思ってないんですけど、うん、でもなんでしょうね、あ、そうなんだと知ることっていうのは一つまた塩梅をね、塩梅ってね、うん、もう塩と梅じゃない。
塩梅。
塩と梅の区別もついてなかったら、塩梅の塩がないわけで。
ほんとそうだ。
塩があることと梅があることを知っていただいたらいいなっていう、うん、僕も、うんうん、そういう意味で賢くなれたらいいなって思っております。なんか、今回も、思った以上に話が広がり、これ僕のせいなんですかね。いろいろと、思いついちゃうと喋りたくなっちゃうんですけど、
うんうん、
こう、まあ毎回こんな感じで、カフェの、ダ話を聞いていただくみたいなコンセプトで喋っておりますが、まあぜひ皆様からもですね、リアクションいただければと思っておりますので、フォームの方からですね、こんなこと思ったよとかね、あと最近こんなことがありましてとか寄せていただけたら、話のネタにさせていただくかもしれませんし、はい。あと、鳩組ホームルームオンラインということで、ズームでね、こういうお話をみんなでしようみたいな回もやっておりますので、よかったらぜひ、参加したいよという旨も、表明していただけたらと思っております。
はい。
はい。ちょっと今日長くなっちゃいましたが、また次回、
はい、
お会いしましょうということで、ありがとうございました。
はい。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクから、お便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.